Okay, Alpha Station. With your rhythm stick. The true Kyoto experience from the heart of Kyoto to the world. This is Alpha Station. Kyoto FM.
Make one's dream. このコーナーはアクサウェルスマネージメントの提供でお送りします。将来こんな仕事に就きたい、こんな車に乗ってみたい、世界中に旅行に行きたいなど、若いうちにたくさんの夢を持つことは大切ですよね。しかしその夢を叶えるためには、お金についての正しい知識を学び、人生計画を練ることが大切です。メイクワンズドリーム、このコーナーは京都府の高校生をスタジオにお招きし、自分の将来の夢とそれを叶えるための人生計画やお金をテーマに1分間のスピーチをいただくコーナーです。本日はスタジオに洛南高校の生徒さんをお二人お迎えしています。小田雄太郎さん、岡村康明さんです。どうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。では早速ですが、まずは小田さんの夢から教えてもらえますか。
こんばんは、洛南高校2年小田雄太郎です。僕は普段俳句創作部というところで俳句を作ったり鑑賞したりして活動しているのですが、その個人的にもトミカを収集したりだとかして、まあちょっと自分でも高校生なのに幼いなとかもちょっと思ったりはしてるんですけれども、そのトミカを集めたりして楽しんでいます。そんな僕の夢は一等航空整備士になることです。一等航空整備士は飛行機の整備をする職業なのですが、主に大型の飛行機の整備を担当します。幼い頃から飛行機が大好きで、家の近くに伊丹空港があったこともあって、乗りもしないのによく行っていました。そんな中、あるテレビ番組で飛行機の整備士の特集があり、そこで一等航空整備士という職業を知ります。大きな飛行機のことを隅々まで知り尽くし、一つでも抜けがあってはならないという緊張感のある仕事は、かっこよく楽しそうな仕事だと思いました。そしてなりたいと思っていざ調べてみると、コミュニケーション能力があり、手先が器用で理数系の教科が得意な人におすすめと書かれており、あれこれ俺のことじゃねなんて思ったのもつかの間、そのすぐ下には暗記量は膨大で技術も必要、さらに僕の大の苦手な教科英語も必要だと書かれていて、あー確かにあのボーイング社はアメリカ、エアバス社もヨーロッパですから、飛行機のマニュアルが日本語で書かれているわけがないんですよね。まあそんなことだから専門用語の英語も知っておかないといけないんだろうななんて思ってます。とは言ってもそんな理由で諦めるつもりはなく、今英語を何とかしようと全力で頑張っているところです。しかし航空整備士になれる学部がある国公立大学は関西には少なく、近畿の国公立大へ行きたい気持ちも強いので、どうするべきか今悩んでいるところです。どんな道を進もうと、将来は一等航空整備士になって日本だけでなく世界の空の安全を守りたいと思っています。
素晴らしいです、小田さん。だから苦手な英語という教科も、自分のなりたい職業のために必要と分かれば、まあ、自然と頑張れますよね。
そうですね、ちょっと、つい先日、はい、期末考査が終わったところなんですけれども、うん、英語の点数頑張ったらちょっと上がってて、
あ、よかったね、
はい、テンションが上がってるところです、
ね、いやほんまにね、いろんな趣味も持ってあるし、コミュニケーション力があんなも分かりましたから
ありがとうございます。
もう、ね、英語含めて勉強頑張ってくださいね、これからも。
ありがとうございます。
はい、ありがとう。では続いて岡村さん、あなたの夢は何ですか。
はい、皆さんこんばんは、洛南高校2年岡村康明です。私の趣味は吉本新喜劇を鑑賞することなんですけども、私の将来はそれとは違い客室乗務員になることです。客室乗務員を志したきっかけは、私のおじいちゃんがもともと航空会社でパイロットをしており、小さい頃から航空会社に入社したいと思っていました。また私は人と話すことや接客がとても大好きですので、客室乗務員を目指そうと思いました。私は夢を叶えるために大学に行きながら客室乗務員になるための学校に行こうかとも考えています。また客室乗務員は海外からのお客様もおもてなしをしますので、語学力も必要となってきます。そのため留学も半年から2年程度行こうかとも考えています。ですので一般の大学、専門の学校、留学の費用を考えるとおよそ1000万円近くかかることが分かりました。しかし YouTube などで同じような人を見ていると、 1、2回生の時はバイトしてる余裕がなく、なかなかお金を貯められないんですが、3、4回生になってからやっとバイトができるようになり、お金が貯められる状況です。なので1、2回生の時は親にかなり負担をかけるかと思います。ですので夢を叶えるためにも今はしっかりと勉強して第一志望の大学に行き、親を安心させたいと思っています。
その気持ちをね、もう直接親御さんに伝えてください。
はい。
もう僕が大学生やった時のね、あの当時の僕に聞かせてあげたいぐらいの素晴らしいスピーチでした。
ありがとうございます。
僕は何も考えずに半年留年しましたから。いやー、そうか。大学に行きながら客室乗務員になる学校、
はい、
ダブルスクールみたいな感じなのかな。
そうですね。はい。
そうかそうか。まあ吉本新喜劇鑑賞で培ったそのコミュニケーション力を生かして、
はい、
夢に向かって進んでくださいね。
ありがとうございます。
本日は洛南高校より小田雄太郎さんと岡森康明さんのお二人にご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでアクサ生命保険株式会社からのお知らせです。アクサ生命は高校生を中心に自分の夢や理想を実現するために必要な金融経済を学ぶための教育活動を行っています。少子高齢化がますます進む日本において、欧米に比べてまだまだ金融教育の機会が少ない学生たちにお金のことについて学べる機会を提供したいとの思いで始めた取り組みです。どのような人生を送りたいか、人生の目的が明確になると、そのために何を成し遂げるべきか、必要な準備や知識は何かが明らかになります。この考え方をアクサ生命はライフマネジメント、人生を経営すると定義しています。社会に出る前からこの考え方を学生の皆様にも知ってほしい。将来に明るい希望を持ち、自分の人生に自信を持って歩んでほしいという思いから、正しい金融知識、手段を身につけるためのお手伝いをさせていただきたいと考えています。この高校生向け金融経済教育は全て無料で行っております。また本日ご出演いただいた学生の皆さんのお声が聞けるアーカイブページが期間限定で公開されています。詳しくはアルファステーションのホームページインフォメーションからメイクワンズドリーム特設ページをご覧ください。以上、アクサ生命保険株式会社からのお知らせでした。